街に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲かラジオ司会の人田です。
アシスタントヒロです。
チョペです。
はい、こんにちは。今日は佐賀田出身でバブルガムブラザースのバックギタリストとして活躍された後、ロンドンに渡ってバスカーという大道芸人に名を連ね、日本人として初めてロンドン地下鉄当局の正式ライセンスを取得した魂のバスカーこと地下鉄のギタリスト土門英明氏を迎えて収録しています。こんばんは。
こんばんは。
はい、最近もバスキングしてるんですか？
もう毎日やってますよ。
寒い。そうですよね。
絶対寒いのよ、あっちは。
寒いですよ、本当に。マジで
風邪とかひかなかったの、この2年3年？
いや、もう一応ね、バスキングだけで生活してるもんで、やっぱり行かないとね。
すごいな。
あと、まあでも家にいてもね、退屈なですね、病気、風邪いてもね。まあ、で、地下鉄の中、あったかい駅もありますんで、あったまりながらギター演奏して。
なるほどね。よくあるよね、夏場図書館に涼しいからっていう、ね。あ、
それに近いですね。
だから、あったかいから行くってのも悲しい話ですけどね。
あと、人に会いにね。
なるほど。人のぬくもりを感じに。
なかなか、引きこもる人が多いんで、外国に住んでる人でね。あんまり英語喋れない。僕みたいに喋れないと。
まあ、今日はこんなゲストの魅力を引き出していこうと思います。
はい。
ところで、土門さんは私と同じ MacBook 持ってますよね。
はい。
ね、同じ時期に買ったんだと思うんですけども、はい、YouTube にバスキングの風景を撮ってね、
はい、
わざわざこう MacBook にこう手を伸ばしてるところまで撮ったったりとかしてね、可愛いなと思いましたけどね。
やっぱこう臨場感が大事ですからね。
ね、
あそこはやっぱお客さんが通行人も入れて、風景も入れて、そこで演奏するということがやっぱり、ただ演奏しただけではね、まあ、面白くないっていうか、まあ、毎年かなわないんで、
ね、
まあ、自分なりの何かね、画像をね、残せればなと思ってますけどね。
インターネットなんかもそこで拾ったりなんかしてるわけですよね。自宅でしかインターネットには接続しないんですか？
一時期ちょっとトライしたんですけども、
うん、
やっぱりイギリス、ね、そこまで4、5年前は、うん、インターネット事情が良くなかったので、電波が来てないとか、うん、まあ、来ても、まあ、微弱だったりとか、
うんうん、
あんまりうまくいかなかったんで、インターネットカフェでやってましたね。
あ、カフェでね。はい、あ、そうなんだ。
はい、
でもね、今、イギリスの方で10万箇所以上の BT フォン Wi-Fi スポットっていうのがあるって聞きましたけども、
ね、
全然知らないですよね、そういう話ね。
全くすみませんね。
うん、ね、フォンって知ってます？
いや、それはひととさんが、
うん、
あ、そうか、宣伝してるんで、僕は知ってるんですね。
なるほど。
どんなもんか見てみようと思って、
うん、で、使ってみたことは、
うちの近所で一回やったんですけど、なんかややこしくて、やっぱり僕もあんまり機械音痴なもんで。
そっかそっか、ね、それってちゃんとアカウント持ってないと入れないんですよね、
うん、なんか一見そのすぐつながるのかなと思っちゃうじゃないですか。
あ、そかそか、
無線無料欄みたいな感じでやるとか、
そうだよ、
手続きみたいなのがあって、 そこで断念してしまいました。
ね、その辺ね、僕1台提供するんで、駅前のさ、自宅のところに1個入れてくれると、例えばそのアカウントで全世界で使えるので、まあ、全世界って言ってもロンドンしか行かないっていう話なんで、
ね、
ロンドンでぜひね、実際にフォンを使ってみてね、それをスカイプなんかで実況で放送してくれたりなんかすると、必ずでですね、ゲストで、まあ、2ヶ月に1遍ぐらい地下ギターのロンドン報告みたいなことをやっていただけるとありがたいんですけどね。
面白そうですね、それね。
いいっすか？
ええ、いいですよ。
じゃあ、これ、先輩命令でいいですか？
そうですね。先輩には逆らえませんね。まだしごかれますからね。
実は、地下ギタさんはですね、私の中学時代の卓球部の一個下だったっていうことが、つい2年前に判明しましてですね。ええ、ほら、日本にもストリートミュージシャンってたくさんいるじゃないですか。坂田でもいっぱいいますよね。
そうですね、清水屋の前とか駅前とか
ね、
ちょろちょろって言いますけど、寒さと、うん、うん、なんて言うんでしょう、周りの目の寒さとダブルで
寒いじゃん。でも何が寒いって、
はい、そこからね、なんかうまくラジオ番組やってる子たちとか
日本のストリートミュージシャン見ててなんか違うなって感じはちょっとあるんですか？
そうです、まあ、こっち帰ってて新宿あたり通るときにね、
うん、
結構いるんですけど、
うん、
結構すごい音量でね、大音量でやってる割には誰も聞いてないみたいなね。
この間サカフェスでも、うん、なんか大音量で子供が泣いちゃったとかっていうクレームがなんか来たとか来ないとかっていうのもありましたよね。
でも音楽イベントはしょうがないですよね、
うん、ですね。やっぱ、まあ、そこがバスキング、ロンドンのバスキングとこっちと違うところで、
うん、
ロンドンは僕は地下鉄内で演奏してるんですけど、
うん、
やっぱりあんまりうるさくしても撮ってる人にはね、
うん、
気分悪くなったら
そうだよね、
だし、まあ、お金も入らなくなるので、うん、まあ、適度な音量で、まあ、BGM 的な感じで、うん、やってますし、やっぱり上手い人だと、うん、音が小さくてもスコーンとこう入ってくるんですよね、耳に、うん、
今でも日本人は猿山くんと土門くんだけなんですか？
いや今ねそれこそいますよ、着物着て着物着て三味線弾いてる女の人いますよ。
うまいの？
いや下手じゃん。でもあれはもう自分で言ってました、パフォーマンス、パフォーマーですからと。
なるほど、
三味線奏者じゃありませんと。
なるほど、ジャグリングと同じなんだ、三味線こんな風にして。
あのベンチャーついてました三味線で。何でもあれですから、あのバスキングのはね。
ねえ、でもあと、ね、結局ギターケースにお金いくもらった人間の勝ちですからね。
そうですね、
まあ、勝ち負けっていう考え方もおかしいけどね、う
ん、まあいろんな人います。やっぱその自分の楽しみでやる人もいれば、うん、結構年取ったおじさんとかでバイオリンとかの人はやっぱりこうその地域の人たちに生のバイオリンの音を聞かせてあげたいというか、まあ、自分のね趣味と、うん、あとまあ老人ですから、
そうだね、
家にいるよりはだって社会貢献しようとかね、うん、そういう人もいますしね、もういろんなタイプの人がいますね、う
ん、街の中にね、ヒロさんなんかは街おこしの中には音楽が絶対必要だっていう主張をするのも、うん、でも僕も必要だと思うのよ、うん、例えばほら酒田って港があって米があって栄えた街じゃないですか、うん、そこ港ですけど真っ暗なのよ今、明かりもついてない港、悲しいでしょ、うん、で夕方ね、仮に例えばトワイライトゾーンで、うん、ジャズかなんかをサックスかなんかで練習してるような人が 2,3 人いたりなんかすると、だからそれが街になんかいろんな人がうごめいてるぞっていうようなサインのような感じがするわけですよ。それぞれのエリアで色とりどりの音楽が流れてるっていうのは音が、まあ、音楽と言わず音だよね、生活音とかそういうのがあるってやはり街には必要なのかなと思うんだよね。その辺ね、昔だとほらクーポーなんて豆腐屋さんだとか、うん、紙芝居屋さんだとか、うん、やっぱりこう生活いろんな職業を代表するような音があちこちあったわけでね、うん、紙芝居知ってるでしょ？
知ってますよ。
ねえ、
はい、この辺でもあったんですか？
あったあった、ありましたよね。
どこの至る所に神社とかね。
そうそうそう、あの、ね、のしイカと、うん、あの水飴をくねくねくねくねしてなんか
型をなんかするとお金もらえるとか、はいはいはいはい、
あるある。
本当ですか？
で紙芝居なんか全然面白くなかったけどね。でもね、あのその時間になると人が集まってくるとかね、
子供がいましたからね。
あ、いたいた、本当いたいた、うん、ああいうのも一つの生活の中でなんていうのかな、町が生きてるって感じを持てる瞬間だったし、うん、その中の一つが音楽だったりしてもいいのかなって思うんだよね、うん、だって実際にここの、日吉町なんかは花町だったから、うん、三味の音が普段使いで聞こえてきたわけですよね、うん、もう日本中どこ行っても金太郎飴みたいな音しか聞こえないし、金太郎飴みたいな街の表情しか見えてこないし、うん、だそこに自分たちが昔持ってた音とかいうのを大事にもう一回復活させようよっていう動きがあったっていいんじゃないかなって思うんだよね、うん、でそれが多分バスカーの奏でる音はロンドンらしいものだったりするだろうし、もちろんパリにだってバスキングしてる人いるよね、うんうん、バスキングとは言わないかもしれないけど、
じゃ言いますよ。
嘘、
パリもあの、ね、ドイツとかの辺もバスカーはもともとスペインから来ましたからね。
あ、バスクから来てんの？
はい。
で、あの本人も、まあ、土門さん本出されてるんですけども、本人も書いてあったんですが、まあ同業者のバスカーの人との交流とかお客様との交流とか最近なんかエピソード
もういっぱいありますよ、はい、毎日やってますからね。
そうです
よ
ね。
最近もあるんだ。
ありますよ。
へ、
お金盗まれましたね。
あ、
それ大事件ですね。
トッテラムコートロードっていう駅があるんですよ、その繁華街なんですけど、うん、そこに儲かるんですよ、
うん、
で土曜の夜にやってたわけですよ、バスキングを、はい、そしたらね、不良が 5,6 人で、まあ、来たんですよ、黒人の、うんうん、バスキングっていうのは、うん、ライセンス制でやったやつは2時間ずつこう決められた枠でやってるんですけど、僕8時から始めて、うん、夜のね、うん、一番いい時間帯ですよ。溜まってるお金のね、1ポンドとか2ポンドっていうちょっと高い効果をね、スッとすくっていくんですよ、
うん、
へへーとか言いながら。それで、でもまあ、それもね、お客さんからもらったらチップだし、うん、まあいいかと思って、うんうんうん、まあそこで揉めるのも嫌ですし、
うん、でも本に書いてあったよね、なんかあの黒人の女の子が、うん、なんでああいう連中から取るのよって言って戻しに来たなんて書いてあったよね、
うん、そんなこともありましたね、
う
ん、まあそれで取って行ったんですけど、うん、で今度ね、夜のね、終わりぐらいですね、10時ぐらいになったらもうすごい溜まってますよ、
うんうん、
土曜日の夜ですから、うん、もう100ポンド近く溜まってたんですよ。
お
ー、で今日は調子いいなと思って、やっぱりあの初めにちょっと盗まれたけど、 まあ喧嘩しなくてよかったなと思って、まあ、金持ち喧嘩説なんてやってたんですけど、もうほんとしたんですよ。そしたらまたね、終わり際に来たんで、そいつらが、同じ奴らが、うん、僕から見えるんですよ。で、また来やがったよと思って、そしたら今度奴らはね、もう2時間も経ってるんで、相当集まってることを知ってたら来てるんですよね。うん、それで、来て、もうギャーとかワーとかわめきながら、両手で小銭をガンガン掴んで、全部ポケットに入れてたんですよ。さすがに、この温厚な僕も、さすがにカチンと来て、うん、そりゃないだろと。まあ、ちょこっとね、
うん、
救っていくぐらいだったらいいけど、全部5人で。
うんうん、
まあ、ただその僕は、その両手でわしづかみされた、お金持ってくれたっていうのは、ほとんど全部持っていかれたのは初めてだったんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、もう最終的には僕どうしても辞めないんで、そのリーダー格の、やつの頭をギターでぶん殴りましたけどね。まあ、そんなことは、もう、ちょっとひるんで、あーとかで逃げたんです。でも、
うん、
まあ全部持っていかれて、あと最後に残ったのは、もうあの 1P、2P つって、1円とか2円とかの、あの、どうかみたいなやつしか残んなかったんです。
うん、
で、まあ、まあショックで、
うん、
まあちょっと呆然としながら、散乱しだったんで、拾い集めてたんですよね、
うん。
そしたらね、それを一部始終見てたね、人がいたんですよ。
うん、
遠くの方で。
うん、
で、ポポポってその人が来て、この人もなんか手伝ってくれたんですね。その散乱した効果を、
うん、
一緒に拾いながら、うん、なんか言ってんですよ。あの、いや、君がね、あの、ま、いつもここでやってるのは僕毎日、毎回見てるよと。
うん、
で、君はいつも綺麗な音色でね、そうやって、あの、僕を、あの、和ませてくれてるから、うん、あの、いいなと思ってたんだと。で、今日、ずっと見てたけど、ああいうバカな奴ら相手にしちゃいけないよ、君。君は君の、その、いい演奏があるんだ、それで、いいんじゃないのみたいなこと言われて、
うん、
まあ、僕はもう結構、ショックだったんで、呆然と、うん、はぁはぁはぁ、みたいなこと言ってたんですけど、多分その人はね、あの、バスカーっていうのは、今日の売り上げを全部持っていかれたら、あの、もう次の日の食費とかないんじゃないかっていうふうに思ってたと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
僕もちょっとショックな顔してましたんで、
うん、
もちろんそんなことは僕はなくて、貯金もちょっとありますし、明日暮らせないわけじゃないんですけども、うん、それでね、その人がね、最後に20本の札を出して、今日のスペシャルチップだから、取っておきなさいって、うん、あの、実はケース入れてくれたんですよ。
へぇー、すごいすごい。
それ見て、お金が、ありがたいというよりも、
うん、
もしその僕が逆の立場で、うん、その人の立場だったら、
ね、果たして
僕バスカーに20ポンドあげれるかなと思って、
うん、
はあ、こういう人になりたいもんだと、
だね、え、それ最近の話？
最近です。
だからね、今ほら世界同時不況なんて言ってね、うん、日本だってもうリストラの嵐じゃない、
うん、
もうイギリスだって相当解雇されたりなんかしてるよ ね、
はい、
でもやっぱりそうやってさ社会が暗い中でもさ、そうやって温かい交流が、うん、ちゃんと見てる人が見てて、
うん、
で救いの手を差し伸べる人もいるっていうのがさ、多分そこがロンドンにハマってる部分なのかもしれないよね。
そう、あの優しい人が、まあ、多いっていうのはあるかもしれないですけど、いろんなそういう優しい人に会って、
うん、
あのそういう体験多いですね。
じゃあ改めましてヒロです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の方からちょっと音楽的なこととかをちょっとお伺いしたいと思うんですが、
はい、
あのですね、ひととさんからはバブルガムブラザーズのバックバンドのという話は聞いてるんですけども、
はい、
実際いつ頃から音楽っていうかギターを始められたんですか？
そう、やっぱりまあそれこそ小学生の高学年ぐらいですか、あのベイスティーローラーズとかクイーンとかキッズとかが流行ってたんで、うん、まあ、それ聞いて、まあ、僕もなんかそういうギターとか欲しいなとか思ったのがきっかけですね、
うん、じゃあエレクトリックの方
で初めはね、やっぱ親戚のおじさんかなんかがクラシックギターみたいのをくれて、それをもう訳も分からず弾いてましたけどね、
うん、で、あの、まあ、中学校はまあ、坂田一中の卓球部だったって聞いてますけど、
はい、
音楽の道にそのままじゃまっすぐ行ったんですか？
高校の時はあのバンドやって、
うん、
あの文化祭出たり、あの市民会館とかで演奏したりしてまして、その後まあ東京に出るわけなんですけど、まあ、誰もね、うん、その先生も親も賛成しなかったんで、
うん、
あの玉倉化して、
はい、
あの専門学校に入るって言って東京出ましたね、
うん、はい、でそこからもうプロのミュージシャンとつながっていくわけですけど、
そうですね、まあでもやっぱりそんな簡単にはいかず、アマチュアバンドみたいなのをやって、はい、
うん、
まあ、メンバー募集とか見てやって、はい、でたまたまそこのバンドに そのトランペットの方が、うん、バブルガムブラザースのトランペットの方だったんで、
うん、
まあ、知り合いになって、今バブルガムブラザースで、ローディーって言うんですけど、坊やって言うんですけど、はい、楽器セッティングとかするスタッフがちょっと辞めちゃっていないから、
はい、
マドモン君は、ビデオ屋でバイトやってるんだったら、そっちのプロの現場で入った方が、いろいろためになるんじゃない、
うん、
まあ、その分19ぐらいですからね、
うん、
いいんじゃないっつって、そのスタッフとして初め入って、はい、まあ、楽器のセッティングとか、毎日やってましたよ。
うん、で、東京で、ローディー時代があって、
はい、
ミュージシャン時代があって、それからどこでどうなってイギリスに向かったんですか？はい。ミュージシャンとしてイギリスでっていうことだったんですかね。
いや、まあ、正直言えば、
はい、
ちょっとまあ、日本を逃げ出したかったっていうのもあって、
踏み倒すべき借金があったとか。
まあ、それもありましたけど。
恋愛とか。
まあ、恋愛もありましたけど、まあ、いろんなこと、やっぱり不思議なもんで、はい、そういう時って重なるんですね。嫌なことが、悪いことが。
なるほど。
で、なんかもう、今から思えば、うん、なんかそれはロンドンに行くための、うん、怒るべくして起こったことなんじゃないかと。うん、今すごく自分の心的にはハッピーですし、日本にいた頃はやっぱりストレスもありましたし、うんうん、もうストレスでね、朝起きらん、背中痛くて起きらんなくなった時期もあって。うん、
ねえ、それ最近の僕と同じですよ。編集ストレスでね。
ああ、それやばいですよ。
やばい。
イギリス行くしかない。
イギリス行きますか。
あの時ね、そのままだったら多分体壊してますよ。
うん、じゃ体がイギリスに向いてた。
もう全てが、全てがイギリスに向いてましたね、あの当時は、
うん。そういったところで悩んでたんであれば、イギリスでギター弾くまでも結構時間かかったんですか？
まあ、初めは、その、はい、ギターは弾けるのかなもう分かんなかったですよね。日本人が行って、
はい、
ね、やっぱりいろいろね、まあ、人種差別があるのかなといろいろ考えてましたから、あんなところでビートルズね、日本人が弾いてたら、なんだお前って言われるんじゃないかとか、
はい、
まあちょっとビビってましたけど、まあ行ってみたら、皆さんフレンドリーだったし、あとやっぱりロンドンは移民の街なんで、日本人以外にもね、ヨーロッパからいっぱい来たり、南米から来たりとかで、純粋なロンドナーって少ない、実際はね。だから、みんな同じような立場でしたから、フレンドリーでしたよ。
でもだから俺のロンドンはね、あんまりいい記憶ないんだよね。さっきもちょっと話したんだけど、もうドーバー海峡を渡って、ドーバーでもすでに船酔いだったし、すっごい荒れるんだよね、あそこね。特に冬の12月ぐらいだったんで、で、電車に乗って、で、イミグレのとこに行ったら、ね、アラブ人とアフリカ人と僕と5人だけ残されて、で、もうギャーギャーギャーギャーね、連中食ってかかっててね、オフィサーに。俺は黙って待ってたら一番最後でしたよ。5時間投入されて、そのまんまいいよって解放されたのがもう何10時半とかで、俺どこで宿探すんだよって、もうそこから始まりましたからね。ビクトリアステーションに着いて、うわ俺今から宿見つかんのかなみたいなお金ないしみたいなね。そんなんで道でもね、ポリスマンにWhere is a bookstore? とかで言うと、うん、とか、俺のブックストアが通じないのって、本屋どこですかって言ったって、大体わかんじゃんって、うん、思いません
大体そうですね。手振り、身振りが通じますからね。
そう。なんか通じないなと思って、振り向いて、元に戻ってると、ジャップって聞こえてきて。当時まだ85年だったんで、そういう感覚があったのかな。でパリなんかだとね、どっちかというと日本美意気だったんで、すごく優しくされたのに、ロンドンだとかなり厳しい思いをしたなっていうのがあって、寒さも身に応えたしね、もう冷夏の世界になるでしょ。
やっぱり寒かったらしいですからね。
バカステル。今あったかいの？
今だいぶ温暖化進んでますから、ね、
そっか、地球温暖化のおかげで今過ごしやすいんだ。
5年前ぐらいではだいぶ暖かくなりましたね。バスキングしてると、その寒さがこの身に染みてわかるんで、最近まで耐えられる寒さなんですよね。
すごい。地球温暖化をバスキングで感じる
肌で感じてますから。
で、さらに地下だったらまた少し和らぐでしょうし、ね。
いや、突風みたいなのが吹くって言ってましたよね。
いろんな場所がある。もう40カ所あるんですよ、ロンドンの地下、地下鉄の中で40カ所にバスキングの場所があるんですよ。ですから、あったかい場所も、地下のあったかい場所もあるし、はい、もう外に限りなく近い、もうみぞれとかが入ってくるようなところもあるんですよ。
ね、でもそこでほら、風も引かずに頑張ってきたよね。
丈夫になりましたよ、やっぱり。
やっぱ魂が熱いからじゃない
の。やっぱ緊張してますしね、やっぱ外国住んでるっていうのもあるし、あと病気になったら、 いまだに医者はどうやって行くか分かんないですからね、病院とか。
じゃあ行ったことないんだ。
ないです。
おー、すげえ。
自然治癒力で治してます。
北海道とか持っていかないの？
北海道聞きません。僕ギターなんで、聞こえば、体あった、うん、別に寒くないんですよ。指先が寒いんですけど、指先はもう、ボカロンとか何も聞かないですから、ね。
その辺もお伺いしようかと思ったんですけど、外でずっと演奏するってなると、やっぱり、ね、指もそうですけど、うん、演奏方法なんかもそう、地下で演奏しますから、反響とかもあって、うん、普通の時の演奏とまたやっぱり弾き方とかっていうのは変えられるんですか？
まあ、多分ですけど、はい、やっぱ人間結構周りの、音とか場所にですね順応していくもんで、うん、エコーがかかってるような場所だと、まあ、エコーのかかったような弾き方になるし、うんうん、全くデッドな状況の駅もあるんですけど、うん、そこだとやっぱりこうデッドだとこう荒が目立つんで、うん、丁寧になったりとか、うん、やっぱ自然と順応していきますね弾き方もねその場所によって、
うんうん、YouTube の感想なんかにも書いてますけど、はい、割と一音一音大切に弾いてるような印象が、
ああそうです、まあ、あれ性格もあると思うんですけど、はいそうですね。やっぱり要は僕一応バスティングだけで生活してますもんで、はい、なるべくその音を聞いてもらわないとしょうがないですよ。恥ずかしいとか下手だからといってこじんまりしてって音がこう前に出ていかないと、まあ、お金入らないわけですよ、
うん、
ですからなるべくシンプルな曲をシンプルにアレンジしてシンプルにこうメロディーを重視みたいな感じで、はい、そんな早い曲とかやらないですね。まあ、イエスタデーとか、はい、ヒアーズインヘブンとか、ボヘミアン・ラプソディとか、みんなの知ってる曲をシンプルに演奏してます。
そうですね。すごく分かりやすく演奏されて、それがまた人気の。
そうじゃないと遠くまで撮らないんですよ。
そうですよね。うん、なんだかジャンジャカジャンジャカやってるなっていう感じだと、うん、ジャンジャカで通り過ぎちゃいますもんね。
ほら、ロンドンの地下鉄の爆弾テロが2005年だっけ、
はい、そうですね。
2005年で8年前というともう相当そのバスキングする前に結構ロンドンにはいたんだ。
2年ぐらいは英語学校に行って、うん、なんかまあ探ってましたね2年ぐらいはね、うんうんうん、
なるほどね。大体ねホームシックになるのって3年4年ぐらいなんだよね。7年8年いるとホームシックって出てこないらしいんだよね。
飽きてきましたちょっとね逆に
ロンドンが、
ね、東京の方、東京は日本の方が刺激的に感じますよね。
どんなところが？
なんだろう、もう悪いところっていうか、うん、ゴミゴミしたところとか、うん、蒸し暑い夏とか、ああいうのが懐かしくなってくるんですよ。
嫌だな、それ俺。今でも嫌だな。蒸し暑い夏が好き。
あれがね、すごく懐かしいんですよ。
あ
で、まあ、今回も夏にね、8月ど真ん中、夏のど真ん中に帰ってきましたけど、はいはいはい、うん、蒸し暑い夏を体験したいなと思って帰ってきましたよね。
うん、ということは、なんかその、ふるさとで小さい頃感じたような、うん、そんな体験を体が要求してるんですかね。ということは、ロンドンにいながらにして、例えばふるさとに対する思いって今でもあります？
うん、普段はね、あまり感じないですね。
でも、ね、最近なんか、その、最上川っていう、ふるさとの川をテーマにした音楽とかやってるんでしょ？
あ、そうですね。今ギター1本でね、うん、演奏したり、レコーディングしたりしてるんですけども、うん、たまたまどっかのスタジオでレコーディングしてる時の空き時間があったんでボロボロ弾いてたら、うん、結構日本っぽいというか、
うん、
曲が浮かんだんですね。
へー、
でこう弾いてたらなんか田舎を思い出すような素朴なメロディーだったんで、うん、なんか最上川の、うん、イメージがある曲だなと、やっぱ僕の心の中にそういうのがやっぱり入ってたんだなみたいな感じで、じゃあこれは最上川という曲にして作り込んでいこうということで、うん、まあ、一応1曲一段かけて作って、うん、まあレコーディングしてみたんですけど、
うん、マイスペースって音楽聴けるホームページがあるんですけど、そこにドモンさんのページもあって、そこで何曲か聴ける中にも最上リバーが入ってるんですけど、はい、やっぱ聴いてみると私もなんとなく、あ、最上川の中流からこちらの河口の方の感じのイメージ、うんうんうん、ゆったりしたイメージ、
なるほど、ね、
感じましたね。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、心を込めて演奏しました、最上川です。どうぞ。
Thank you.
アミナは、これがなんか CM とかで使っても良さそうな感じ。
そうですね、もう坂田の死の歌にでもなってくれないしまいですね、うん、
ね
え、まあ、あの私たちやってることで言えばあの YouTube に観光映像とかも流してるので、もう、うん、勝手にテーマ曲にどんどんさんの今の曲
あ使っちゃっていいの、
あ使ってください、
あ、ねね、じゃあどんどん、
ね、ただ印税を払ってくださいよ僕にね、
はい、
そう、わかりました、
貯金箱の印税ちょこちょこ、
それ僕坂田氏に寄付してますから
、でもどんどんさんの本今あれですね、坂田氏の図書館にもありますね、この前も貸し出し中でしたから、
あ、
はい、徐々にファンも、本からのファンっていうのも出てくるんじゃないですかね、
そうです、僕 CD じゃなくて本が先に出ましたからね、ある意味ね、ロンドンにも CD 出そうと思って行ったんですけど、まさか本が先に出ましたからね、
いや楽しいお話ありがとうございました、また坂田に来た時にはぜひゲストで、
はい
はい、うん、あとはロンドンからのいろんな情報もよろしくお願いします、
はいはい、はい、お願いします、街に花を咲かせましょう、
音楽で花を咲かせましょう、
花咲かラジオ今週はこれまで。